恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
この朝の礼拝も先週に引き続いて、新街道が完成したその落成記念として伝道礼拝ということで、新しい方々をご案内してお迎えして開かれています。皆さんご覧になって、この新しい建物、内も外も、実はこの建物は教会のメンバー、教会の、お一人お一人の夢とか希望とか願いとか祈りとかがですね、もうこう塊のようになって、そこここに見ることのできる建物です。教会堂の隅々まで、何を見ても、あ、ここはあの日、あの話し合いで、あの方の意見で、こういう風な形になったんだなぁとですね、思い出されて、本当に感慨ひとしおです。もしも私たちが夢を持たなかったら、願いを持たなかったら、そして私たちの教会は、いやもう元のまんまでいい、このまんまでいい、これ以上新しい人来てほしくない、気の合った今の仲間たちで仲良く静かに過ごしていようと夢を持つことを拒んだら、何も起こらなかったのです。しかし私たちは一緒に夢を描きました。また幻を抱いて歩き出したのです。なおさらに多くの人たちに神様の大きな愛を知っていただきたい。静かに心を落ち着ける礼拝堂と、子供たちが思いっきり騒いで遊べるホールと、誰でもが入りやすくて入りたくなる教会の雰囲気が欲しい。教会学校のために十分な教室と施設が欲しい。この車社会により多くの人たちを迎えられるように、さらに広い駐車スペースが欲しい。次の世代を担う若い人々や幼い子供たちが次のステップを踏むために十分な活躍の場を残して行きたい。こういう一人一人の夢が結集して、この新しい街道ができたのです。私たちが生きていく上で、夢を持つことっていうのは非常に大切です。もしも将来に対して希望も夢も持てないとしたら、それは本当に惨めなことです。先週の月曜日、日曜日にここで礼拝でご奉仕くださったヒロ&リエさんのコンサートが少年院で行われました。そのコンサートの終わりに、リエさんが泣きながら少年たちに訴えられたのです。これだけは決して忘れないで、あなたという存在はかけがえのない大切なものなのだということを、泣きながらの心からのこの訴えでしたので、聞いている私自身も胸に迫るものを覚えて泣いてしまいました。もしも自分自身の存在すらも受け入れられず絶望してしまうなら、本当に悲しい人生でしかありません。聖書は、私たち人間は生ける誠の神様に背中を向けて、神様から離れて糸の切れたタコ、レールから離れた脱線した電車、水から出された魚のような死の状態にあると教えるのです。それらは自由でしょうか？タコは糸から解放されて、電車はレールからその束縛から離れて、魚は水の中という制約から出て、ああ自由になった、もうこれからは思い通りに生きられるとなるでしょうか？いえ、否ですよね。そこにあるのは死です。聖書は、私たち人間も神によって作られ、神によって生かされ、神と共に生きるもののように使 作られているのです。しかし、人間は自分の意志でそれを拒んで、神から離れ、自らの思いの通りに生きるようになったと教えます。人間は神様なしで、神様抜きで、本当に自由な、生き生きとした人生を送れるようになったでしょうか？いいえです。そこにあるのは、虚しさであり、迷い、不安であり、恐れ、罪、争い、憎しみ、死しかないのです。しかし、今読んでいただいたペテロ第一の手紙、一章、三節にこうあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。死んでいたような私たちを、しかし神様は大きな憐れみ、大きな愛で、愛してくださり、憐れんでくださり、なんとここに、生ける望みを持つようにしてくださいましたとあります。生ける望みとあります。この言葉は、決して消え去ることのない、死ぬことのない、生き生きとした希望という意味です。私たちはみんなそれぞれ、様々な希望とか、願いを抱いて生きています。しかし果たして、その希望は、生ける希望なんでしょうか？それとも、いつかしぼんでしまう、いつか消えてしまう、死せる望みでしょうか？今日そのことを示すために、ちょっと二つのものを用意しました。まず一つ目は、この素敵なバラです。11月14日、もう先々週の土曜日に、この場所で第1号の結婚式が行われて、そしてバージンロードをこう飾るように、この両脇に、本当に素敵なですね、色合いのバラが飾られたのです。あんまり素敵だったので、ですね、なんとか長持ちしてほしいと願いながら、何度も何度も水切りをして、最終的に夕べもう一回最後の水切りをしていただいて、まだこんな風に綺麗な状態のままあるんですね。しかし、このバラは、今はこんなに美しいんですけど、そのうちに枯れてしまいます。色あせてしまいます。一方、こっちのバラ、実は今日、ここにもそのまま、ここにある一本を取ってしまったんですけども、今日のために。このバラは、それに、これに比べるとですね、いつまでも、このままの状態です。素晴らしいと思うかもしれませんけど、これは増加なわけです。皆さんがお座りになっている、その座布団を作ってくださった、西川布団ってんですか、その社長さんが、安く布団を作ってくださっただけではなくて、お祝いにこれを持ってきてくださいました。ですね。いつまでも、色褪せないんですけど、でも、これはもともと命がないわけです。私たちの希望、望み、持っている望みは、いつか消えてしまうものか、もともと命のない望みか、聖書は私たちに決してしぼむことのない、生き生きとした希望に生きることのできる道を示してくれるのです。その生ける望みとは、どんな内容なのでしょう。今日、このペテロ第一の手紙の一章の読んでいただいたところから、生ける望みとは一体何なのか、5つのポイントで取り急ぎ学んでみましょう。第一に、生ける望みとは、もう一度3節、後半に、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださった。第一の望みは、私たち自身が新しく作り変えられる、生まれ変えさせられるということにある望みです。私自身も18歳、高校生時代にクリスチャンになりました。 クリスチャンになるまで、様々な怖いものがありました。その怖いものの一つは、自分自身でした。自分が、いつ、何をしでかすか、醜い自分、知ってましたので、劣等感の塊である、こう憎しみや怒りの塊である自分を知っていましたので、また、いつも悪いことばかり考えている自分であることを知っていましたので、そんな自分がいつ大それたことをしでかすか、そのことが心配で恐れていました。この自分が生きる以上は、いつも、この私が生まれながらの自分が生きている以上はいつでも、そこには希望の芽を摘んでしまう醜い自分が厄介な存在として立ちはだかるのです。しかし聖書は、あなたの生まれながらのあなたがそのまま生きるなら望みがない。しかし、神様はあなたを全く新しく作り変える。改良するとか修繕するところではない、全く新しく作り変え。それによってあなたに生ける望みを与えてくださるというのです。そのアウトラインの5番の1のところ、丸1のところに、第2コリントの5章17節の御言葉を書き出しておきました。こうあります。誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。生ける望みを持つことができるように、新しく生まれ変えさせられた、それがクリスチャンという存在です。この、新しく作り変えさせられて、望みに生きるクリスチャンっていうのは、それはとても心惹かれる魅力的な存在です。そんな、こう、望みに生きているクリスチャンに会うと、こちらまで心温められる、そういう経験になるのですけど、この新しい街道が落成したことで、多くの方々からお祝いの言葉が寄せられています。また毎日のように、また新たなお祝いがです、の言葉が寄せられ、そうした方々から、多くの感動をいただいています。一昨日、教会に、茨城県のつくばキングスガーデンに入居していらっしゃる、この橋岡徳恵さんっていう91歳の、この姉妹おばあちゃんから、郵便振り替えで多額のお祝い金と、そしてお手紙が寄せられました。91歳のこの方は、キングスガーデン、つくばキングスガーデンの入居者第1号で、もう当初からそこにいらっしゃって、また私と同じ高知県出身ということでですね、以前からこう心惹かれる思いがあったんですけど、そこにですね、この便箋4枚に、本当に達筆でお手紙をくださいました。橋岡姉妹は今、この白内障と、そして緑内障にもかかられて、目がとても疲れやすい、非常に悪い状態にあるんです。少しこう本読むとすぐに目が疲れて仕方がない、そういう中で、なんと便箋4枚のお手紙をくださった。実はその以前にも、お手紙が寄せられていたんですけども、2回目、この剣道の2回目のお手紙でしたが、私はその内容にですね、本当に感動させられたのです。その一部分を読んでいます。先日、身内の方の交通事故で亡くなられた方のご葬儀のために見えられた山口さんご夫妻に久々にお目にかかり、お慰めの言葉もございませんでした。その節、内灘聖書教会が千鳥台に新街道を建設され、300名も収容できる大教会の良し、心より拍手を送り、皆を崇めます。子羊クラブという未入園のお子さんとお母さんを対象としての集まりとのこと。全国でも珍しく、私も初めてそのような集会を知りました。しかも無料とのこと。将来のご発展を祈ります。内灘アワナクラブという得意な教会学校にも驚きと敬意を表します。江口富幸さんという、今日の司会者です。江口富幸さんという精神科医の方のお証を読み、音教会が神の祝福の中に大きく発展しておられる様子を見せていただき、皆を崇めます。 新街道建設のこと、今日まで知りませず失礼いたしました。ほんの心ばかりの剣道のお祝いを同封いたします。皆さん91歳で、目が本当に、本当にひどい状態の中で、そしてそれも、まだ一度もこの教会に来たことがない、その教会、遥か離れた北陸の一つの教会のために、その剣道を、学生を、同じ思いで喜び、そして、お年を取ると頼りになるのはお金。お金にしがみつく年齢なのに、本当に多額のお祝い金を送ってこられる。私は、これは普通のことではないと思うのです。確かに、この方は、生ける望みに生きておられるのだと、繰り返し繰り返しこの手紙を見ながら、つくづく感動させられたのです。第一に、新しく作り変えられることの中にある望み。第二番目に、生ける望み、それは天国への望みです。四節にこうあります。また、朽ちることも汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。こういう言葉があります。人生で一番確かなことは一度死ぬこと。一番不確かなことは死ぬ時期。皆さん、人間の死亡率は何パーセントかご存知ですか？ご存知ですよね。人間の死亡率は 100% です。死の再臨がまだであれば。聖書は人間のことを一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている人々と読むのです。人間にとってその人生がどんなに繁栄し成功しまた名誉に包まれ華々しいものであったとしてもその終わりにやってくる死は一切の希望夢を打ち砕き人間を引きずり落としてしまう、下ろしてしまう、人間の最終の最大の敵だというのです。しかしイエス・キリストは、私たちを死の恐怖の奴隷の中から解放するために、クリスマスに置いてくださったのです。誠の救い主です。人が死を恐れるのは、罪があるからだと聖書を教えます。その罪に対する神の裁きがあることを魂は予感して恐怖に震えているというのです。しかしイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。あなたの私の罪を背負い、身代わりになって十字架で、あなたの受けるはずの、私の受けるはずの神の呪いを裁きを代わりに受けて、あなたが死ぬべき死を代わりに死んでくださって、そして復活によって、なんと死すらも打ち滅ぼして、蘇り、今も生きておられるお方。このイエス・キリストを信じるとき、その人は死の恐れから解放され、まさにそこに書き出しました、丸二の第一コリント十五章の55節のようなおたけび、勝利の叫びができるのです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。クリスチャンであっても、愛する人を先に天国に送るということはとても悲しいことです。寂しいことです。愛する人を2泊3日でも旅行に送り出すと寂しい。それ以上に、もう地上ではその愛する人に会えないとなると、その寂しさは他に、それを超えるものがないほどの悲しみ、寂しさです。天国でクリスチャンは再会できるという大きな約束、望みがあるにしても、やはり悲しみを襲ってきます。しかし、そんな悲しみの時であっても、天国に望みを持つ者は、深い、静かな、確かな希望が下にあって、しっかりと支えてくれるのです。ある奥さんを天国に先に送られたクリスチャンの話があります。 その友人がその方に挨拶をしました。奥さんを亡くされたと伺いました。心からお悔やみ申し上げます。するとこのクリスチャンの男性は答えたというのです。いいえ、私は家内を亡くしてはいません。どこにあるかが分かっているときに物をなくすことはできません。私には家内がどこにいるのかはっきり分かっているからです。本当に天に望みを持つ者、それは何という大きな生ける望みでしょうか。第3番目の生ける望み、それは神と共に生きるという人生そのものが生ける望みということです。5節にこうあります。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、人生には6節にあるように、様々な試練の中で悲しまなければならない。そういった事柄が嫌でも襲ってきます。しかし、そんな時であっても5節にあるように、あなた方は信仰により、神の道からによって守られており。教会の牧師室に送っていただいた御言葉の色紙が飾られています。それを小さく縮小しまして、そのアウトラインにそのまんま印刷させていただきました。詩編の34編の1節から3節の御言葉がとても味わい深い筆跡で書かれています。私はあらゆる時に主を褒め称える。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。ダビデという人の詩です。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。こう歌うことができたダビデは、よほど恵まれた環境に生きている、本当に幸せな、平安な日々を送っている人かと思うといいえです。ダビデの生涯は、悲劇の連続、不運の連続でした。仕えているサウル王様には、妬まれ、憎まれて命を付け狙われました。愛する自分の息子、実の息子、アブシャロムには、反抗され、クーデターを起こされ、命を狙われるのです。そして、ダビデ自身の生まれたばかりの赤ん坊は死んでしまいました。そんな風にダビデの生涯はまさに涙の連続だったのです。しかしそのような悲しみの連続の中で、しかしなお、ダビデはこのように言うことができたのです。神様への信頼と希望に溢れていたのです。それはどうしてそうあり得たかというと、どんな時にも変わらず、いつでもそばにいてくださる神様を知り、信じていることができたからです。多くの人たちが明日を恐れています。明日、何が待っているのかわからない。その未知の将来に何か悪いことが自分の人生に起こるんではないかと、不安な思いで生きています。確かに私たちには、将来何が待っているかわからないです。しかし、確かに言えることは、その未知の将来にも、常に変わることなく、全能の神様があなたのそばに近くにいて、そしてその時必要な助けを、その方は常に与えてくださる方だという事実。私たちは、この神様が共にいるということのゆえに、生ける望みを将来に持つことができるのです。第4番目の望み、それは、イエス・キリストご自身です。イエス様ご自身が私たちにとっての生ける望みです。8節。あなた方は、イエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。 これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ここにいる私たちみんな、この肉眼でイエス・キリストを見たことはありません。イエス・キリストの肉声を聞いたことはありません。でも、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを愛して、喜びに踊っている。私のために死に、蘇ってくださって、今も生きておられるイエス様を信じ、愛し、このお方に夢中になっていると言っていいでしょう。ないなら、旧説にあるように、このキリストによって魂の救いを得ているからです。魂の救いとある言葉、そこには多くの意味内容が含まれているでしょう。魂の救い、その豊かな祝福の一つは、罪の許しです。皆さん、許されるということの幸い、許しが与えてくれる希望というものの豊かさを味わったことがあるでしょうか。先週の祈り会で、キングスガードの山口兄弟姉妹が、今のお手紙にあった名護さんの交通事故死のことについて、そしてその葬儀の様子について証しをしてくださいました。とても心打たれるお証です。名護さんが運転している車が高速道路で反対車線に飛び出して、対向の車と正面衝突をして、名護さんだけではなくして、助手席に座っている、いた同僚の女性も、即死状態で亡くなった。私はそのニュースを聞いたときに、本当に愕然とする思いで、大切な大切な23歳の名護さん、神様に献身し、主の働き人として働いていらっしゃった名護さんが亡くなったということだけでなくて、そのゆえに、助手席に座っていた同僚の方も死んでしまったということのゆえに、このお葬式はどんなに痛い、辛いお葬式だろうかとですね、そのことのゆえに本当に胸が潰れる思いでした。しかし、お証を聞きまして、めぐさん、そのご両親山本兄弟姉妹は、許されることの喜びの大きさを味わったお葬式だったそうです。許されることの喜び。そしてもう一方の助手席に乗っていらっしゃった方のそのご両親の側は許すことのできる喜びを味わったとお明かしされました。許すことのできる幸い。許し、許されることの幸い。それは何という大きいものでしょうか。その根底にあるものはイエス・キリストによって私のあなたの罪が許されているという事実なのです。もしも私たちがイエス・キリストによる許しを体験しなかったら、イエス・キリストによって過去の一切の罪が許されるというこの祝福を経験できなかったとしたらどうなるでしょうか。心はいつでも後ろ向きです。いつも過去を振り向いて私たちは生きていくのです。そしていつも過去に犯してしまった失敗を罪をいつも思い出しては、うじゅうじゅうじゅうじ、自分を責めて責めて歩くしかないのです。あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまった、取り返しのつかないことをしてしまった、またやってしまうのではないか。私たちの生きる姿勢が、もし後ろ向きになってしまうなら、もう希望どころではありません。いつも後悔ばかりしながら、ため息ばかりの人生になってしまうのです。しかし、イエス・キリストは、私たちの一切の罪を背負って十字架で死んでくださって、十字架の上でこう祈ってくださったのです。父よ、彼女の罪をお許しください。彼女は自分が何をしているのか分からずにいるのですから、どうぞ私の死に免じて、彼の彼女を許してやってください。そのイエス・キリストが、私たちに向かっては、力強く確信に満ちて、愛する子よ、心安かれ、何時の罪許されたり、本当に、この罪の許しの宣言の言葉は、私たちの心に大きな希望をもたらすのです。もう、過去にこだわる必要はない。前に向かって、私たちに生ける望みを与えてくれる唯一の本なのです。10節から、今日読んでいただけませんでしたけれども、10節から12節を後でゆっくり読んでみてください。ここには聖書が どんなにすごい本であるかが語られています。私たちが手に入れているこの聖書、旧新両訳のこの聖書は、なんと驚くべき内容に満ちた本であるかが書いてある興味深い箇所です。もう一箇所、そこに書き出しました、ローマ書の15章の4節にこうあります。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。聖書は驚くべき本です。一言葉一言葉ずつ味わい、読み、読んでは考え、考えては黙想し、調べ、味わい、日々の生活の中でその御言葉を適用して生きていくとき、なんという本だろうかと皆さんは、この聖書の素晴らしさに驚きに感動されるでしょう。この聖書の中に、まさに生ける希望の根拠がすべて含まれています。地図のない登山、羅針盤レーダーなしの航海や飛行、それは危険極まりのないものです。同様に聖書なしの人生は、無謀な旅行に出るようなものです。10月に開かれた少年インドの集会の後で、4人の少年たちが自分から申し出て、聖書を読んでみたいと言ってきたそうです。そしてその聖書を今読んでいるというのを聞いてですね、そのことを先日の少年インドの集会で聞いて、本当に主を称えました。聖書こそ、私たちに新しい誕生を教え、そのことを可能にしてくれる本です。聖書こそ死は終わりではない、天国が本当にあることを確信させる本です。聖書こそ生ける誠の神が常にあなたと共にいることを私たちに教えてくれる本です。聖書こそイエス・キリストがいかに素晴らしいお方であるかを、素晴らしい救い主であるかを知らせてくれる本です。私たちに生ける望みを与えてくれる本、それが聖書です。聖書は決して人を絶望させないのです。聖書は私たちに望み得ない時に望みを抱かせる本であります。望み得ない時に望みを与える聖書。人間の常識や世間の常識の果てるところに聖書は新たな望みを与えてくれる。今日皆さんのお手元に行ったでしょうか。新しい方々はぜひ申し出ていただければと思うんですけど、聖書教会の連名通信が発行されていますが、それに掲載するために、真っ当聖書教会の山下よし子先生に電話でインタビューさせていただきました。山下よし子先生は、ご病気になられて、輪島病院に入院中に、福音に聖書の言葉に接しました。そして、輪島病院から七尾病院に転院して、そこに集っているクリスチャンの群れに接することによって、明確な救いの経験をされました。しかし、吉子先生の病気は非常に重くて、病院側からは、あなたの病気はもう治る見込みがない。一生あなたは病院から出られないと宣告されていたっていうんです。ところがそんな時に、吉子先生は、神様は全能の神であり、病をも癒すことのできる力を持っているということを知って、こう祈ったっていうんです。神様、どうぞ私も癒してください。もし治ったら、一生涯神様に仕えていきます。そしたら本当に癒されてしまったっていうんです。そして約束でしたので、神様との約束を守って、伝道者として歩き出したというのです。本当に望み得ない時に望みを与える、それが聖書であり、神様のことです。最後に、聖歌の473番の1番に、2番だけ読ませていただいて終わりたいと思います。聖歌の473番にこうあります。貧しくあれども、貧しくあれども、喜び歌いて、住むやもめよ。 何故この家は、この家は平和に満つる家。語り継げよ、イエスは我のすべてなれば、イエスは我のすべてなれば。病のとこにて主の召したもを、主の日を待つ娘よ、何故望みに輝き微笑む。語り継げよ、イエスは我のすべてなれば、イエスは我のすべてなれば。どうぞ皆さん一人一人が望みに輝き、望みに微笑む、そんな日々をこの神様によって、聖書によって見出されることをぜひ願います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。